Radio.
さて皆様こんばんは、シンゴソングライター大五郎です。はい、カットラジオのお時間でございます。今夜は、祝日ですね。油断しているとですね、火曜日なんですよ。火曜日の祝日って結構僕好きですね。あの火曜日が、あのなんだろう、明日水曜日、水木金ってなったらもう土曜日だよみたいな、なんかね、水曜日の祝日よりもしかしたらいいなぁなんて思って今日やってましたけども、皆様はいかがお過ごしですか。月曜日の仕事ね、頑張って、今日はですね、一日に学びの時間というか、まあ例の勉強をしながらでね、あの池袋方面から帰ってくるんでね、クラブボイス寄ってきました。でね、もしかしたらいらっしゃるのかなと思ったんだけど、おそらくね、扉まで開けなかったからまだ早かったのかと思うんですよね。とはいえ、あれもう3時だったかな、3時ぐらいだったと思うんですけどね、寄ってみたんですけど、またねちょっと顔出そうと思います。クラブボイスはですね、5月14日の日曜日、新大久保クラブボイスアコースティックフェスになんと出させていただくようなね、普通のブッキングではなくてアコースティックフェスにいきなり出させていただくということで、まあ、ちょっとね、どんなメンバーか楽しみでいましてね、あのいろいろ懐かしい人もいますし、なぜ懐かしいかというと、僕は19年前のね、まあ来年20周年という話は何度かしてますが、19年前の、今日じゃない3月1日に初めて、ライブステージに立ったわけですよ。ライブの門を叩いたというか、オープンマイクだったんですけれども、とはいえあれね、なんだっけな、タイトルはちょっとね可愛らしいんですけど、ランランライブだったような気がするんですよ ね。もう気軽に出れるんだろうと思ってね、調子に乗って、まあ家で練習して、何にもできないのにね、人前にも立ったことがない僕が行ったらですね、クオリティが高くてびっくりして、あの時ね、3曲ぐらい回しで、でね、お笑いの人とか演劇、弾き語りの人はね、もうすごい、まあそうそうたるメンバーですよ。今もね、仲良くしてる人もいれば、もう活躍してる、あちこちで活躍してる人もいて、って思うようなね、まああのあれから19年もだったんだなと思いながら、いや新大久保、まあ今となった新大久保は韓国のやなんかお店が多くてすごく混んでましたけど、当時はねそんなに混んでるような、まあ人は多かったですけど、あそこまで混んでなかったですかね。でも変わらず楽器屋さんとクラブボイスがあるという、すごいなんか、なんだろう、僕も頑張ってるんだと思うんですけど、いやークラブボイスも頑張ってるなーと思って、すごいなんかちょっと、しみじみしながらね、看板の前で写真撮って、でね、原宿も通るんで、原宿で、あ、上川くん路上やってんだろうなって。上川くんもすごいんだよね。僕がね、初めてそのステージに立ったその19年前の時点で、その時点でですよ、原宿の駅前の路上演奏をもう10年ぐらいやってたんですよ。ってことはかれこれもう30周年ぐらいになるんですよね。彼はもう原宿の路上演奏を毎週日曜日お休みの時に欠かさず行って、30年になる、すげえなと思いながら、まあ29年ぐらいですよね、まあ詳しく言うと、すげえなと、そういう感じで、まあ久しぶりだし上川君とも顔出さなきゃなと思ってたんですよね。で写真でも一緒に撮らせてもらおうと思って、いつもの上川君の場所に行ったらですね、なんといなくてですね、あれと思って、でちょっとツイート見たら、来てないと、何上川君でも来てない時あんのかとと思ったら、天皇誕生日、なんだっけな、なんかねちょっと今日はね人が多いのでやめといた方がいいという、なんかちょっとなんか そんなようなツイートだったような気がするんだけど、今日 今日は天皇誕生日じゃないよね、今日って。ちょっと待ってね、確認しよう。ちょっと待ってね、春分の日か。 なんだっけな、なんかイベントがあるからとかは、なんかでもそういうこともあるんだなと思ってちょっとびっくりしましたというわけでね、まあ上川くんのところ写真は撮れなかったですけど、またねクラブボイスも上川くんのところもちょっと顔出さなきゃななんて思って、いました。ですね、それで日曜日ぐらいですかね、日曜日だね、そう日曜日に、ちょっと思い立つことがあって、まあちょっとね、一瞬だけ小田原に顔出させてもらって、まあね、そんなお邪魔しながらも、まあ、ゆっくりライブ見ていければいいのになと思いながら、ちょっといろいろバタバタしてることがあってですね、結構僕こもってたんですよね、土日月とカート今日までか、すごい結構こもってやんなきゃいけないことがあって、まあそんな中でもね、そうだね、打ちこばれとかの大輔さんのとこに東京出店が、東京のなんか出店、クラフトビール持って打ちこのね、持ってくるっていうことで、和紙で貼ったね、こうすごく味のある、クラフトビールで、青柚子かなんかが確か、ビールの原料のなんたらってものになってて、なんたらっていう説明もないですけど、まあ大輔さんもいい気持ちでこう酔っ払ってましたんでね、ちょっと一瞬だけまたやっぱ顔出してきましたけど、あれが確か金曜日だったかな、あれ金曜日だったような気がするんだよね、うん、会議の前の、そうだ金曜日顔出してきましたけどね、そうやっていろいろは動いてますけども、ちょっとねいろいろ動かなきゃいけないことがあって、とはいえですね、もうなんかちょっと僕のね、スケジュールもね、ちょっとまあお知らせしたいなと思いますが、結構毎週あちこち行くことになっております。はい、まあオープンにしていることがだけども、3月25日の土曜日は函館に行って、ちょっと平八さんのね、まあ、今度はサプライズではなく、平八さんがねもう余命宣告されたところからずっと、まあ、がん患者で戦ってきて、余命宣告は去年の11月で、今年もう3月になって、でいろいろこう病院の回数も増えてきたりとかして、そのなんかね、まあね、がっつり生きて、いる状態でですね、まあ、イベントを、まあ、できるだけやりたいようにやっていくみたいな、まあ、これ難しいですけどね、好きな生き方と、まあ後でその話も、ね、しようかと思うんですけど、その、まあ、今はもう部屋を守る人もできてきたんでね、大切にする人が、いて、その人と寄り添っていかなきゃいけないというところでね、僕もあ勉強になるなと、自分もあそうだな、寄り添っていく、目の前にいる人大切にしているからこうやって一生懸命いろんなことできるんだなと思ってはいますけどもね、ちょっと函館に、これ逃すといけないかな、なかなかいけないと思って、3月25日は行こうというふうに決めました。で帰りに26日の日曜日ですね、八戸に寄って、まあミニゴマちゃんもねいろいろ大変なんで、まあちょっとミニゴマちゃんと会えるかなっていうところもあるんですけど、 TV スイングのね歌詞を書いてくれて、セリフを言っている彼女となりますけれどもね、ちょっとまあその辺も二人でちょっとね、八戸の街をちょっと探索させてもらってみたいな感じで帰ってこようかなと思ってます。で4月1日にはありがたいことにね、こっち来てよって呼んでくれたんで、三河の方にちょっと行って、三河か安城かどこか分かんないですけど、レイさんにちょっとね会っていっぱい飲んでくるみたいなこともあって、 なんかねちょっとできればいいかなと思ってます。でライブ告知になりますが、4月のその次の週ですね、4月8日土曜日、これが喫茶湖で、愛媛県の新居浜喫茶湖、これでライブになるんですけども、これがまあね、なんかこういうのが嬉しいなと思ってるんですよね、そのちょっときついかもしれないけど来れるみたいな、なんかちょっとしかできないかもしれないけどっていう、で僕はねもうなんかね ちょっとでもいいからね、こう顔出したい方なんで、もう行く目的がちょこっとでも、たった一曲でもたった一人でもあれば、これは行くっていうふうに、まあ、決めてますんでね。まあそのためにね、好きなことをやれるように一生懸命うちの家族を守りながら仕事をやってるというのもあるんでね、うん、そういうのも なんつうね、なんかね、ちょっとね、土曜日の話なんですけどね、まあ、会社のことでいろいろちょっと調整が大変で、これから2024年問題で、まあ、運送会社はもうすでにね、本当は2024年よりももうすでになんですけど、家に毎日帰れて、トラックドライバーではありえないような、そのサラリーマンより下手したら楽なんじゃないか状態なんですよ。で、結構みんなね、心配される方がいるんですけど、トラックドライバーっていうと、もう、寝ないで走ってるんじゃないかとか、そういうイメージがあるんですけど、だから寝てんの?みたいな。めちゃめちゃ寝てますね。8時間とか。実は今日はまあ休みなんですけど、今日もゆっくり寝たりして、もうね、力あり余ってる状態で。でね、最近はやっぱりこのライブもね、その、なんだろう、こう、がっつりこう人の見に行くのも多いわけでもないし、そういうバランスが取れてるんですよね。家族とゆっくりしてる時間で、ボケーっとしてる時間も多かったりとかして。なのでね、運転しててね、眠くなるっていうのがもう全然ない状態で、あ、これいいなと思ってて、逆に。もうそういう風にならざるを得ない状態になってて、その時にどうやって生き残っていくかみたいな、そういう話だったんですけど、まあ、どうしても安全運転が一番大事なんでね、時間をこう短くするっていうのが大事ですし、僕も旅先ではカーシェアをうまく使ってなるべく最寄りで運転の時間をものすごく短くしてみたいな、本当運転しないようにしてるんだよね。なんかこうほぼ電車だもんね。本当にカーシェアすごいのはもうやっぱり最寄りの駅、ほとんどの駅に大体あるんで、まあそのあまり困らないという、で使った分だけの値段ですしね、本当助かる。あれをこう編み出してからはもうその旅日本一周できるかもっていうことの一つのきっかけにもなったし、まあ実はでもそうだね、釧路、日本一周でいうと釧路に行ったぐらいだから、2020年だよね、スタートの2月の冬のその釧路あたりで、そのカーシェアどうやって使うのかっていうところで、これいいじゃんっていうのをこうちょっと編み出して、なんかそこで使いこなしてるみたいな感じはありますけど、そこら辺とかね、まあ、僕もちょっと本社の幹部の人とちょこっと喋って、どうですかね、こういうのって問題ですかねって、やっぱりこう、なんていうのかな、いや全然やりゃいいんじゃないの、だって仕事今楽で家もう帰れちゃってんじゃん毎日っていう感じで、毎日帰れるようになってから俺何年ぐらい経つんだろう、5年はもうこのスタイルかな、毎日家にいるんですよね。だからさっき平八さんの話やったんです。平八さんにね、なんか結構前に、それこそ5年ぐらい前にいきなり電話かかってきてね、大ちゃん仕事ってさ、もうトラックドライバーやってないんだみたいな、あ、そういうイメージついてんだ、それはそれでいいかなと思って言ったんですけど、そのに、あ、やってない組見えますとか言って、いや全然仕事のこと載せてないしとか言って、あ、まあでもそうっすねって、全然泊まりとかないからかなみたいな感じで、なんかそういうのはあって、サラリーマンという感じと同じような状態になってますけども、まあ水商売じゃないよね、ミュージシャンもなんか水商売じゃないよね今ね。昔どうだったんですかね、昔のなんかミュージシャンってほら、なんつうかその、もうちょっと水商売的な、夜中中遅くまで飲んでるイメージがあるんですけど、 まあ、打ち上げも早々に飲めないミュージシャンって結構いっぱいいて、うん、面白いよね、飲めないミュージシャンがいっぱいいるって。僕の知ってる中だけでもめちゃめちゃこの人酒飲むでしょって、まず僕が下坊じゃないですか、僕も飲めない、大五郎って名前のくせに飲めないでしょ、まず。で、ハマケンさんも飲めないんだよね。で、パンチョマンどうだったのかな、飲めないイメージがあるな、パンチョマン飲むのかな、ちょっとパンチョマンわかんないな。あとケロちゃんなんか飲めない、ケロちゃんなんかバリバリ飲むでしょみたいなイメージあるけど、全く飲めないって。面白いよね、飲みそうな人がね。だから打ち上げちょこっとやって、そうですね、11時ぐらいにもう寝とく、明日のためにみたいな、なんか規則正しいんだよね。いや、ほんと規則正しく生活すると全然違うなっていうのも分かるし、僕はそうだ、初めてその北海道ツアー行った時に、あれが意外に規則正しかったんですよ。あの18切符で回ってたんですけど、毎日各北海道の各地でライブがあるんで、まあ、例えば札幌から帯広まで移動しなきゃいけないってなった時に、朝早めの汽車で行くわけですよね、鈍行で行くんで、まあ、夕方までに着いておきたいと。そうすると朝早く汽車乗って、朝起きて、でライブして、で打ち上げやって、で次の日も朝早く起きなきゃいけないというサイクルが働いて、なんかすごい毎日規則正しくやってんだなと思って。最近のミュージシャンはだから規則正しいんだよね、最近のミュージシャンはね、そう思うような気がします。あとね、そう、小田原にこないだつあの顔出した時びっくりしたのは、あのモクさんと、そう、あツーシーさんとね、タクヤくんがいてね、このね、まあ、クオリティ高いこの3人のね、このなんつうだろう、道であったら若者、なんかトゲトゲしいような若者、モックさんは顔、優しいですけど、ちょっとなんか、やだな、近づきたくないなっていう風に見えるんだけど、行った時、あ、こんにちは大黒さんってなんかすっごい腰が低い3人が出て、なんかいい子だよなと思って、小田原のミュージシャンみんなかっこいいし、かっこいいし、いいやつばっかだよなと思って、俺ね、小田原羨ましいと思って、思いましたね。大森はそういうのなかったからね、よそからミュージシャン呼ぶことあっても、大森の出身のミュージシャン、大森に住んでるミュージシャンで、そういうまっすぐでね、なんかね、いろいろ、まあ踊りにもあるのかもしれないけど、いいなと思って、こうパンチョマン羨ましいなと思った。こういう若いミュージシャンがに囲まれて、僕もね、何度かちょっとしょっぱい話ですけど、若いミュージシャン、今もね仲良くしてくれてる若いミュージシャンはいますけど、ちょっと2人ぐらいに手のひら返されたことがありますから全然根には持ってないですけど、驚くほどの、驚いたね、あれはね、本当に、大五郎さん最高って言ってて手のひら返されたのは、あれはびっくりしましたけど、まあ、そういうのもあったんでね、ちょっと結構いろいろあってね、まあ、ちょっとなんかこうバランス取るのに、でもなんかそういうのをなんだろう、やらなくていいかなって思った時に次に進めたんだよね。それもいい経験だったし、でそんな中で音楽活動ってちょっと見直した方がいいなと思って、ライブやってるばかり、イベントを作るっていう、もうとにかくライブイベントいっぱい入れてたっていう時期から卒業して、オファーをもらえる人間にならないとダメだなというところで、でそっちの方向に走って、でオファーをもらえるようになったら、今度スゴロク旅みたいな、呼ばれてないけどサイコロ振ってくださいって言って、もう音楽に興味なさそうな人をリスナーにしようと思って、一生懸命すごろく旅行くと、なんか究極の方にだんだん行ってってね、まあでいろいろやってたね、そういえばね、本当にいろいろやってきたよね。もう普通の活動だともう、 自分で納得しないんでしょうね。そういう感じで、まあ楽しくやってますが、音楽活動って様々だと思いますんでね、まあいかようにも、どんな形にもなるかなと思ってます。さて、じゃあちょっと、生演奏のコーナーに行こうかと思います。結構20分喋っちゃったね。ここそう何日かでいろいろ考えたのは、またこういろんな人に会っていろんな考えがギリギリでこう変わる、ちょっとなんだろう、もういいかな、これちょっとこう環境変えるかなとか、いろんなことをこうしようかな、しようかなって、これやめてこうしようかなって考えてたのを、なんかリセットさせてもらったような、1週間だったような気がするんですね。今週ってバタバタバタっといろんなことが起こって、いや考えろ、考えないと、これこうした方がいいよねっていう、こう分かれ道をね選択してきたみたいな、まあ、そんな1週間だったんでね、僕にとっては結構大きな1週間でしたね。よいしょ。したら今日は、中央防波堤、ゲートブリッジのあるあの中央防波堤のことを歌った曲を生演奏しようかと思います。BGM 止めないとね。よいしょ。
防波堤風が強く吹きつける。静かに中央防波堤冷たい夜が訪れてる。
はい、防波堤という曲を生演奏でお送りしました。生演奏でって言ったらちょっと噛んだけど、さあですね、後半いきましょう。さて、まあこの防波堤もねだいぶ変わってきてね、今はゲートブリッジがあって、まあコンテナ宿もたくさんできてきてね、まあただの砂利道の埋め立て地じゃなくなりましたけど、街はねいろいろ変わっていくもんで、原宿もだいぶ変わってきまして綺麗になりましたが、まあでも不便さは変わらないかな。うん、ちょっと歩きやすくなってかぐらいなんですけどね、出口も増えてね。ただちょっと内回りのホームに行くのちょっと不便だなとかいろいろありますけどもね。今日トイレも混んでましたからね、結構大変。いやでも上川区よくやるよなと思って、もう原宿行くこと自体僕はもう嫌ですからね。まあちょっとね、人が多いところがね、なかなかのハードルがあってね、なるべくね、そういうのもね、うん、ギター背負って秘境で歌いたいとかね、いい景色で歌いたいの、まあ引き金にはなってんのかもしれないけども、まあそんなことでね、今週は、函館に行ってですね、まあそうですね、まあそう僕もね、一生懸命部屋さんに曲を届けるような気持ちで行きたいなと思うので、まあできればね函館の、うん、近辺の人は来てほしいし、そのちょっといろんなことはね言えない思いがあるんですよね。なんか地元の人さ、もうちょっとさっていうのもあるんですよ、函館の何人かのミュージシャンに対してはね、ちょっと思ったりもしながらね。いいじゃん人間いろいろあってさ、ヘアタのいいところも結構あると思うんだよね。そのゴリゴリで来るところなんかすげえ、俺あれ特技だと思う。僕はほらね、すごい遠慮するんだけど、あれゴリ押しでね、あえてわがままに一瞬見えるようなことって結構遠慮しちゃうけど、遠慮せず来るところがすごく、思ったことを言えるということはいいことだと思うし、いい部分もあると思うんだよね。まあ、そういったところでね、結構ちょっと思うところはありますが、まあ、本人にもね現地行って今週ちょっと伝えていきたいし、まあ、できれば動画とか撮っておきたいな、その演奏のね、どういう風に、まあ、ツイキャスでも中継やりますかね。うん、そうしましょうか。今思いつきですけどもね、いいかもしれないね。演奏のところぐらいはね、最低でも生演奏のところぐらいはねやろうかね。ちょっと携帯なんで音がちょっと、あれですけど、別にいい音で別の方で撮っておこうと思います。それでは、今週はここまでしたいと思います。また来週ガトラジでお願いします。それでは函館の付近の方はぜひライブよろしくお願いします。シンガーソングライター大五郎でした。またねー。